特集、地域で守り育てる子どもたち、青少年指導員、2ページから5ページ、夜間に懐中電灯を片手にパトロール。彼らは青少年指導員という子どもたちを見守る地域の担い手です。今日も町のどこかで子どもたちの健やかな成長を願って活動しています。青少年指導員とは、次世代を担う青少年が地域で心豊かに成長できるよう、小学校、中学校、高校や地域団体、PTA と連携を取りながら、地域ぐるみで青少年を育成する推進役として、島本町教育委員会から委嘱を受けて活動しています。具体的な活動は、小学校区ごとに2人から3人で構成され、令和6年10月現在、町内で10人が活動しています。毎月の協議会、青少年が健全に学び成長するためのイベント開催、青少年に関する行事のお手伝い、夜間パトロール、町内や周辺地区での研修会に参加しています。この記事には、青少年指導員の第1区担当、板井さん、久保さん、第2区担当、春菜さん、藤原さん、柳さん、第3区担当、秋月さん、武田さん、第4区担当、深夜さん、花田さん、中川さん、計10名の方の写真が添えられています。2ページ、3ページ、青少年指導員の3つの役割。青少年指導員は大きく3つの役割を担っています。これらの役割に基づいて、関係者や関係機関、団体と連携し、率先して青少年の健全育成に向けた活動を推進しています。1、青少年の非行防止活動。地域をパトロールしたり、啓発事業を行ったり、子どもたちが犯罪被害に巻き込まれたり、非行に走ったりすることを防止する活動を行っています。愛の一声運動。島本夏祭りの会場内で、青少年非行防止の啓発グッズの配布や呼びかけ運動を行っています。令和6年度は内輪を配布。ここに青少年に声かけをしている写真とグッズを配布している写真が添えられています。夜間パトロール。多くの人が集まる島本夏祭りや学校の夏休み期間中に夜間パトロールを行い、出歩いている子どもたちに声かけをしています。大人が声かけをすることが子どもたちの非行防止や犯罪防止につながります。ここに夜間パトロール中の写真が添えられています。子ども110番の家運動。各小学校 PTA と協力し、子ども110番の家運動の旗やステッカーを家や商店などに設置し、子どもたちが助けを求めやすくするとともに、この運動についての啓発を行っています。ここに子ども110番の旗とランドセルを背負って歩く2人の小学生の写真が添えられています。2、青少年の健全育成。子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境づくりを進めています。住民向け研修会。住民を対象に子どもたちを取り巻く課題や子どもたちとの関わり方などをテーマに研修会を開催しています。ここに研修会の様子の写真が添えられています。青少年健全育成大会。サイエンス賞や体験学習を通じて地域と行政が連携し、青少年と取り巻く健全な環境を形成することを目的に開催しています。 ここに男の子が透明カップでマグヌスカップを作ったよと言っている青少年健全育成大会の様子の写真と親子の写真が添えられています。二十歳の集い、当日の受付や駐車場および駐輪場の警備など式典が安全に滞りなく行われるよう協力しています。ここに二十歳の集いの様子の写真が添えられています。3. 青少年に関する相談。たむろしている若者を注意できずに困っている方や、子育てに悩んでいる保護者の身近な相談役として、地域と学校、教育委員会をつなぐパイプラインとして活動しています。周囲に相談しにくいこと、学校に伝えにくいことを話せる、ちょっとハードルを下げた相談窓口です。4ページ、5ページ、気になること聞いてみました。青少年指導員座談会。青少年指導員の活動内容は分かったけど、どんな人たちがやっているの?と気になりませんか?現役指導員の皆さんに、青少年指導員のあれこれを語ってもらいました。この記事には、青少年指導員の座談会の様子の写真が添えられています。活動の魅力を教えてください。自分の子供が成長し、地域の子供たちと関わる機会が少なくなっていく中で、イベントなどを通して、子供たちの楽しんでいる姿や笑顔を見られることが魅力の一つです。指導員向けの研修会では、個人では訪れることができない場所を訪問できるので、新たな学びになっています。今と昔の子どもたちの様子に違いはありますか?昔は公園で集まり、たむろする子どもたちがいましたが、今はスマートフォンを通じたネットの世界でコミュニケーションを取ることが増え、大人の見えないところでトラブルが起こることが増えています。コロナ禍や猛暑の影響で外出の機会が減ったこともあり、子どもたちが友人や周囲の人とのコミュニケーションの取り方がわからなくなっている印象があります。私たちも以前と比べて子どもたちの SOS を見つけにくくなっています。ここに、より良い活動を目指してとガッツポーズをしている柳さんの写真が添えられています。嬉しかったことはありますか?パトロールや啓発活動を通して顔を知ってもらえると地域の方から悩んでいることを相談されることがあります。夏祭りの時は啓発グッズを親子連れの方にも配布しますが、地域でこんな活動をしてくれていてありがたい。子供に対してこの人たちが見守ってくれてはるよ。とおっしゃってもらえたことは嬉しかったです。地域で子どもたち、見守ってくれている人がいると私たちの活動を知ってもらっていることは励みになります。この記事には3人の子どもの後ろ姿の写真があります。どんな人に青少年指導員として参加してもらいたいですか?子ども好きな人はもちろん、子どもを取り巻く問題に興味がある人、教員を目指す学生さんにも参加してもらいたいです。私たちと共に子どもたちを一緒に見守る仲間を増やしていきましょう。この記事には指先で作る星型の写真と、私でもできますかという方、私たちがサポートします。ぜひ一度ご連絡くださいと、秋月さんの写真があります。青少年指導員に関する質問、地域の青少年に関する情報はこちらまで。問い合わせ、障害学習課、電話 962-0792。11月は、子ども・若者・育成支援・推進協調月間。子ども・若者を 孤立させず、地域全体で支えていく社会を築くために、青少年指導員をはじめとする地域全体での取り組みが求められています。未来を担う子ども、若者たちのために何ができるか考え、行動に移してみませんか？小中高生の川柳募集、学校について結果を掲載しています。8月から9月にかけて、小学校、中学校、高校生を対象に、令和6年度小中高生の川柳募集を実施しました。青少年指導員が考えたテーマ、学校についてを募集したところ、147件の応募がありました。たくさんのご応募ありがとうございました。応募作品とその結果は、町ホームページに掲載しています。ここに、11月1日公開予定、町ホームページはこちらと説明のある QR コードが添えられています。島本町青少年指導員研修会、参加してみよう。目から鱗、体験型、子どもたちとの関わり方、今と昔、子どもとの接し方、子どもに対する声かけの仕方、保護者が子どもをどう導いていくかなど、子どもとの関わり方についてお話ししていただきます。保護者はもちろん、お子さんと一緒の参加も可能です。11月30日土曜日、13時30分から15時、ユースワーカー赤木勲さん、特定非営利活動法人 NAC 理事、ところふれあいセンター3階第4学習室、費用無料、定員先着100人、持ち物筆記用具、申し込みウェブフォーム、11月24日日曜日まで。ここに申し込みフォームと説明のある QR コードが添えられています。青少年指導員に関する質問、地域の青少年に関する情報はこちらまで。問い合わせ、障害学習課、電話 962-0792。